合言葉はスラーワ・ウクライニ。
定住旅行家エリコの旅して暮らして世界と言葉。この番組はお菓子の藤屋の提供でお送りします。
世界各地で現地の家庭に滞在をしている定住旅行家のエリコです。皆さんにとって旅は楽しむものですか？人生を見つめ直すきっかけでしょうか？私にとって旅は暮らすこと。この番組は世界各地およそ50カ国100以上の家族のもとで定住旅行をしてきた私エリコが実際に訪れ定住した国や地域の暮らしを言葉をキーワードにお話ししていく番組です。今回もウクライナを旅します。ウクライナ、黒海の北に位置し、ロシア、ポーランド、スロバキア、ハンガリー、ルーマニアなど7カ国と国境を接する国です。人口およそ4000万人、首都はキーウ。9世紀終わりから政治、経済、文化、芸術が発展した歴史深い場所です。国家語はウクライナ語。国土は日本のおよそ 1.6 倍。国土のおよそ 70% が農地で、ひまわり、小麦などを生産しており、欧州の穀倉地帯と呼ばれるほど豊かな大地に覆われています。2014年に勃発したドンバス戦争、2022年2月のロシア侵攻により現在戦争状態にある国です。世界ではいろいろな言語が話されていますが、言葉にはその国の歴史や文化、習慣がぎゅっと詰まっています。言葉を知ればその国のことがより深く感じられます。今回の旅言葉は、スラーバ・ウクライニです。少し長いですね。スラーバ・ウクライニ。こちらはですね、直訳すると、ウクライナに栄光という意味になるんですけれども、これは現在のウクライナで一番使われている標語の一つでして、私も滞在中に本当にたくさん使った言葉なんですけれども、このスラーバ・ウクライニって言われたらですね、ウクライナに栄光っていうふうに言われたら、この返事としてゲロエムスラーバっていうふうに言い返すんですね。英雄たちに栄光あれっていう意味なんですけれども、この言ってそれを言い返すっていうのが一つの標語になっていて、いろんな人たちが国民もそうですし、たくさん使っている言葉の一つになります。で、この言葉はですね、もともとウクライナの有名な詩人タラス・シェフチェンコさんがですね、彼の詩の中に登場していた表現で、1917年から21年にかけて行われていたウクライナ独立戦争で、この言葉が使われて、今日に至るまでウクライナ人にこう広く知られている文言なんですけれども、今回戦争が始まったことをきっかけに人々の間でまたこの言葉が使われるようになったと言われています。ゼレンスキー大統領も SNS の、発信とか、あと演説をするときは必ずこの言葉で締めくくっているので、よくこうニュースとかを見る方はもしかしたら聞いたことがあるかもしれないですね。私も現地では挨拶の代わりとかお礼の代わりとかにスラバ・ウクライニって、こういうふうに言って使ってましたけど、特に現地の方はですね、外国人の私がそういうふうに言うと本当に喜んでくれましたね。あとはこれまでに旅したパラオとか、ロシアもそうですけれども、戦争のその跡地を訪問したことはあったんですけれども、戦時下っていうものを体験したのは本当に初めてで、で、これまで本当にこう、なんていうんですかね、戦争とか平和についてこう、あんまり深く考えてきたことが正直なかったんですね。で、実際にこう、行くのと行かないのでは、本当に違うことがたくさんあるなっていうのを感じたのが今回の旅で、で、その中の一つが国民の意識。ですね。だからその渡航前っていうのは、その SNS とかで例えばウクライナに平和をみたいな文言をよく見かけていたりとか、あとは本当にね、攻撃が激しい部分だけの映像をよく見ていたりしていたので、ちょっとやっぱり偏った印象になってしまっていたなっていうのを実際に行ってすごく感じたんですけども、実際に現地に行くとですね、本当に言葉があれかもしれないんですけど、人々がすごい活気があるというか、元気があるというか、力強いっていう印象をまず 受けたんですよ。なのでマイナスな風にこう捉えないように努めているとか、とにかくこうウクライナ全体の士気が下がるような行動とか発言をしないようにみんながこう気を使って努力しているっていうのがもうひしひしと日常生活の中からでも伝わってくるんですよね。でその士気をこう高めるっていうののために国民の人たちがしていることはたくさんあって、前回話したそのボランティアも一つそうなんですけども、あと別のことで言うと服ですね。服装、輸出入がね制限されていることもあって、これまで普通に入っていた海外ブランドの製品とか、まあ服とかがねとっても入りづらくなってるんですよ。逆にそのウクライナ初の国内ブランドっていうのがどんどんどんどん増えてきてるんですよ。でとっても人気があって、でまあメンズもレディースもあるんですけれども、そこでどのブランドもですねナショナルコレクションっていうのを作っているんです。でそのナショナルコレクションっていうのが、例えばウクライナの伝統的な刺繍のデザインだったりとか、あとそのウクライナの国旗の色をイメージしたデザインであったりとか、まあ、そういったもののラインをこういろんなブランドが出していて、でそれを人がやっぱり買うんですよね。みんなが買ってで身につけているっていうのがあって、あとひまわりもね結構トレードマークになってるんで、それがついたものだったりとか、あとその刺繍のものだったりとか、なんかその自分自身が、まあ、そういったものを身につけるとアイデンティティもねすごい強く感じるし、あとその人が見た時も士気がこう上がるっていうので、皆さんそういうのも服装なんかからもこう気をつけて士気を上げるっていうことを努力されているなっていうのは感じたんですけれども、あとはですね、結構その SNS も今回戦争が始まって皆さん気をつけられてるっていうか、いろんな考え方があるなと思ったものの一つで、例えばウクライナの国民の方って普段はもう皆さん普通に生活をしているので、例えば食事に行ったりとかパーティーをしたりとか、まあそういうことをしてる人たちもたくさんいるわけですよね。でそれをまあ良しとして、例えば SNS にアップする、だからウクライナは普通の今でも元気でこうなんていうんですか、みんな楽しく生活してますよっていうのを見せるために SNS にアップしてる人もいるし、そういう投稿を逆に自粛してる、だからこういう時期だから、まあ、それをこう自粛してそういう発信は控えているっていう人もいましたし、だから SNS に関しては本当に個人それぞれで考え方があるなと思って、私はあんまりその楽しくしてる様子っていうのは SNS にはアップしないようにはしてたんですけれども、まあ本当にそれぞれ国民でいろんな考え方があるなと思いましたね。あと一番もう実際に現地に行ってイメージと違うことを、まあ本当にこれが一番違うなと思ったのは平和への意識ですね。やっぱ行く前ってこうね、ウクライナに平和をとかっていう文言をたくさん見たりとか、もちろん平和になってほしいと思ってる人がほとんどだろうと思ったんですけど、やっぱ今のウクライナの人たちで何を国民の人たちはまず望んでるかっていうと、まずは勝利で、その平和の後にしか勝利がないっていう、こういう意識を持ってるっていうのは本当に実際に行ってみないとわからなかったことの一つで、こうニュースとか、まあそういう媒体をね通じてこう伝わってくることっていろんなギャップがあるなって今回ねウクライナに行って感じました。はい、今回ですねウクライナに3週間ほど滞在をして、初めはザポリージャ州に行って、その後中部のクロピブニツキーですね、最後首都のキーウに滞在したんですけれども、まあ行く前はですねこういったまあ発信をすること、あとは滞在をすることについて、まあどうなのかなって自分の中でもちょっと不安とかがねあったりしたんですけども、実際にねこう滞在してる時にそのウクライナの人たちに、まあこういう自分たちがその戦時下の中でも日常生活があるっていうのを発信してくれるっていうのは本当にありがたいことで、それに対して感謝をされたんですよね。なのでまあその言葉を聞いた時に、まあ実際にこう来て行ってで、彼らたちと一緒に共に、まあ、暮らしをね、生活を一緒にさせてもらっ ってこう自分でも意味があることができたかなっていうので、すごくその言葉を聞いて、まあ嬉しいというか、こう来た甲斐というか、まあ価値をね、少し感じました。
旅して暮らして世界と言葉、言葉。
ここでお知らせです。私エリコのコラムが掲載されている富士屋ファミリー文化研究所のウェブサイトでは、キッズイラストやファミリーエピソードを募集中。毎月ご応募いただいた中から一部をサイトに掲載し、ファミリーエピソードはお菓子のプレゼントもあるので、ぜひ応募してみてください。私エリコのコラムでは世界のお菓子をご紹介、ペコちゃんとの旅で出会った素敵なお菓子を毎月ご紹介します。この他にもオリジナル壁紙カレンダーがダウンロードできるコーナーなどもあります。富士屋ファミリー文化研究所ウェブサイトは、富士屋ファミリー文化研究所が行う様々な活動を楽しくご覧いただけるご報告の場であると同時に、お客様とのコミュニケーションの場としても活用いただけるサイトで、毎月定期更新しています。ぜひご覧ください。番組では皆様からの質問やコメント、リクエストも大歓迎です。旅についてや海外の暮らしについての質問、あなたの旅への思いなどをお送りください。メッセージの宛先はメールアドレス eriko@joqr.net までです。次回はゲストをお迎えしての旅となります。今回お話しした旅の様子は私の YouTube エリコチャンネルでも見ることができますので、ぜひ覗いてみてください。それでは次回も旅しましょう。2023年もたくさんの場所を旅しました。来年もぜひよろしくお願いします。旅して暮らして世界と言葉、お相手は定住旅行家のエリコでした。良いお年を。